ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかーい。ヒゲ男子ケイマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子ケイマダルイ53世です。ヒゲ男子ケイマダルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということで、ウノ T さん、そしてウノ D さん、まあもうそろそろとしみつくんプロデューサーもね、もうイベントに巻き込んでいきましょう。これこれ文化放送で協賛は入らないですか。以前は入ってたんですよあのイベントね、まあ上でやってる時は、いやいやおいいやいや、もう勘弁なら、俺が急喋ってた、急に問い面に座ってる構成作家宇野 D さんが僕に赤ペンを投げつけてきましたよおい、
怖いやつ、
寝ぼけてんのかおい。
ちょっと起きて40分ぐらい。
いやいやいやいや、はい、もう寝起きでこの番組参加するのやめてください。いや違う違う、だから妬み男ないね。
昔は上で、
そう、上のあの浜松町の文化放送のメディアプラスホールという、はい、箱代が異常に高いというね、はい、身内であればあるほど高いみたいな噂がありますけども、ね、
抜き取りが発生して
、うん十万的なやつでしょあれだって。ただその QR 文化放送に気に入られてるとお勉強してもらえるみたいな話も若干聞きますけどね、まあ、それはもう定かじゃない、分かりませんけども、まあ、ただ我々にはやっぱ新宿ロフトプラスワンさんという伝統のある素晴らしいライブハウス小屋が、使わせていただけるんでね、本当にもう今回も満員御礼で当日券も、何名か出させていただいて、本当にお疲れ様でございました。バイトの子が気持ちいいんですよねロフトプラスワンさんはね、本当にあの店長の、まあ、鈴木店長もね、ネイキッドロフトという、うん、ちょっとこじんまりした、ミニミニロフトプラスワンみたいなね、ライブハウスがあるんですけど、そこから始めたイベントですよ。でずっとやってきて、大きい方の箱で、まあ、だから160、70ぐらいは入んのかな、満員御礼でやらせていただいて、店長とは本当にすごい長い付き合いなんですけど、あそこで働いてる、まあ、バイトの子なのか社員の子なのかわからないですけども、うん、なんていうんですかね、あのパッと見はなんかね、
見た目はね、
見た目はあのやっぱ我々がちょっと苦手なタイプというか、髪の毛をちょっとね奇抜な感じに染め上げてる女子とかね、なんかこう何かしら一カゴありそうな、ちょっとサブカル系男子みたいな、まあだからゆくゆくはだからそれこそお笑い芸人とか、バンドマンとかミュージシャンですね、あとはだから役者さんとかそういうことを目指してたり、アーティスト、ね、美術の方のアーティスト、
細くてね、金髪の子が、
そうそうそう、あのガリガリなんですで、いやいやね、やっぱそ の, あのまだ若いから、ちょっと栄養事情も悪そうな、青白い子もね
おったりとか、
そういう若者がいっぱい働いてるんですけども、本当に気持ちのいいね、もう本当僕あと、まあ、まだまだライブハウスロフトプラスワンさんでいろいろイベントはやらせていただくでしょうけども、いつかだから彼らを引き連れてね、おい飯行くぞっていういや、あの気持ち、2008年一瞬まあまあ売れた時に後輩芸人を引き連れて散財してた時期がありますよね、本当にあの金をドブに捨てたなと思ってます俺は。あんなもう何にも恩も感じへん後輩にね、吉本さんのあの吉本興業さんの芸人道みたいなに憧れてちょっとそういうのやってましたけど、まあ器じゃないし、もう後悔、大後悔します。宇野 T さんにも後悔します。だからもうずっとね、ご飯お酒おごって、
そうですね、
自分が息もせえへんのにおっぱぶダイヤ言うて5万渡して生かしたこともあります。もう全部あれを今娘につぎ込めたらと思うと返してくれへんかな。
まあまあね、おっぱぱ。
あの5万をとりあえず。
おっぱいはおっぱいなんで。
5万でええから返してくれへんかな。
おっぱいはもう終わったんで、もみ終わったんで。
すごいですね、本当にもう。
10年近く前。
本当にもったいないなと思ってるんですけど、あのなんかミート高橋さんがねこの番組もお世話になってますけども、鶏もつ煮のタレを毎回トゥーダース。差し入れで入れてくれるんですよ、ね、で、まあ、あの会場に来てるお客さんに、まあ、抽選というかじゃんけんとかでね、はい、1ダースはをプレゼントという、はい、でもう1ダースは あのロフトプラスワンさんに、あのミート高橋の社長が、あのなんで社長がそんなことしてくれるのか分からへんねんけどあのそのライブハウスのロフトプラスワンさんのスタッフさんにで食べてくださいって、ちょっとお肉とかもね、はい、鶏もつ煮自体もつけてね、そしたらもうそれを渡したら、まず店長、いいんですか、ありがとうございます、鈴木店長がね、うん、女性の方ですけども大喜びしてくれて、はい、でバイトの子もなんかまかない的な考えで食べるわけですよ。目がキラキラしてるんです、本当に美味しかったです、こんなに うめえもん食ったことないっすみたいな、元気もりもりっすみたいなね、
ペロリとね、
ペロリと食べちゃう、若いから夢を持ってて若いからペロリと食べちゃうんですよ、はい、気持ちがいい。で、この妬み男ない先日、終わりましたけどもね、やりましたけど、その時はなんか山梨から山梨放送の内田ディレクターとかが来てくれたんすよ、うん、ほしたついでのお土産や言うて、山梨で、うん、まあ実は東京でも自由が丘とかで売ってるんですけど、うん、ニコ玉とかかな、忘れたけど、ものすごい美味しいカレーパンがあると、はい、ね、でその差し入れ、これ男爵が好きやで、僕も実は番組で食べたことがあって、向こうの、うん、美味しい美味しい言ってたんですけど、それをもう2袋ぐらいドサーッと持ってきてくれ、宇野 T さんも宇野 D さんも食べましたね、美味しかったですね、あれね、
カレーパン、
でカレーパンで1袋はこれもまた分かりませんけど、 なぜかロフトプラスワンさんにということでもう親ですわ、親、あ息子が世話なってるからというね、で渡してバイトの子に、これごめん、もし嫌やったらね、嫌いやったりしたら申し訳ないけど、カレーパンもうたからみんなで食べてって言ったら、もう目がビカーンってキラキラキラキラーっていう、
パカ
ーって、うわー男爵さんカレーパンだーっていう、もうなんて気持ちのいい若者たちなんだというね、
喜んでくれ、
彼らのためならもう散財しても惜しくないと僕は思う。今一番可愛い後輩です、あれが。特に何のつながりもないんですけど、今一番可愛がりたい、後輩たちがロフトプラスワンのバイトだというね、ことでございますけども、まあ本当にチケットも完売させていただいて、ちょっとメールも来てますね、東京都ラジオネーム例えばのモンスター、男爵様、宇野 T さん、収録お疲れ様です。先日行われた妬み男9に参加させていただきましたことをご報告させていただきます。させていただきますがやたら多いというね、そうですね、佐鉄さん、武田佐鉄さんなら お怒りになる案件ですけど、もう佐鉄さんもずっともうツイッターをもうずっとチクリのチクリのためにこう人差ししたいがためにいろんなものをこう引っ張ってきて、東京湾のねオリンピックのトイレの匂いがしたっていうね、でなんかいろいろ他のアベマとかの番組とか見てたら、もう要するに人糞が結婚の濃度で残ってるみたいな、あれは豊島さん、ゴールデンラジオとかでも やってるんですか、そういう話題は。まだもうやめるんですかね、じゃあ。だって真夏で温度が高なったらもう余計その汚いのもね上がっていくから、うん、普通にだからその江ノ島あたりでやったらええやんっていう話もありますけどもね、何にも やってないですね。小池さんなんですか、小池さん怒ればいいんですか、
まあ、とでしょうね。
あ、山の瀬も俺楽しみに2階建て なるんやと思って楽しみにしてたのに全然2階建てならへんやん、
そんなすぐにや
ね、まあ、満員電車解消してくれる言ってたのに、まあ、そんなことはどうでもよくはないですが、参加しましたと、この日の新宿ロフト、ロフトワンプラスって書いてますけどね、ロフトプラスワンです失礼、この日の新宿ロフトワンプラスでは男爵様の第二子誕生記念ということで、ミート高橋さんの鶏もつ煮のタレを使った煮物が提供、あ、これも美味しかったんですね、煮物が提供されていたので、ビールの中瓶と煮物で開演を待つことにしました。おじさんはもう煮物さえ与えとけば、煮物を食べるためにビールを注文するというね、煮物とビールに舌鼓を打ちながら会話を待っていると、ステージ前のど真ん中の席に大変風格のある男性が座っていることに気がつきました。気のせいじゃないですか。その方は他のお客さんからも挨拶をされているようで、老名主ですよね、だから江戸でいうところのその大部屋の牢屋の中で一番偉い 人、あの薄暗がりの奥の方に座布団何枚も重ねて座ってる巨漢老名主ですけども その方他のお客さんからも挨拶をされているようで、誰だろうと思っていると開演の合図が鳴り、男爵様とうのてぃさんがステージ、オープニングトーク中に男爵様がその男性を見て窓辺さんと言われたことで、その男性の正体が昭和の窓辺さんであるということが分かったのです。窓辺さんと男爵様の息はぴったりで、いやそんなことない、ただの客や。見ていて大変気持ちが良かったです。窓辺さんに話を振り突っ込んで話にオチをつける男爵様の力量の凄さ実感いたしました。またゲストの加藤京さんに男爵様がおっしゃられた不幸と惨めが似合うという言葉には僕も納得。そして宇野 T さんのジャーナリズム魂あふれたコーナーとラストメッセージのコーナー、最高に面白かった。あ、よかったですね。あなた本当にも不安がってますもんね最近ね、イベントに関してい
ろいろトラウマがあって、
受けた滑ったすごい気にされてるから
今回良かったです
、ね。ラストメッセージコーナー最高に面白かった。最後にはサインと写真まで撮っていただき、ありがとう、大満足。次回のネタ見るとこも参加します、もう一つさらっとボンゴレのボロジム、これはもうありがたいですね。8月18日に開催されたネタ見るとこ9に青森より参加したという青森だともうつい一月前ぐらいに行ってるんです、五戸という場所にね。あれは青森ですよね、おそらく八戸とかやから、五戸やから、それね、ガリベンズ矢野くんとね野外の土営業に行っとるわけなんですけども、青森より参加した。ちょうどお盆休みの最終日、新幹線のチケット争奪戦に早々に敗れた僕は、交通費の節約と帰省ラッシュによる渋滞を避けるべく前日土曜の午後に出発し
前乗り
高速バスで仙台へ、さらにバスを乗り継いで家へ。もうあれやんか、田川陽介さんと恵比寿さんみたいなねローカル路線乗り継ぎの旅みたいな、こうバーってね、あの停留所のとか走っていって、田川さんがいつもリュックサックで時刻表を隠すんですよね、さあ行くよ言って、でその乗りを他の共演者がもうちょっともうちょっと見たらええやんみたいな感じで冷めた感じで見ているというね、よくありますけども、当日朝泊まったよね、郡山で一泊や、バス乗り継いで、で郡山から越谷まで再度高速バスに乗り、首都圏近くの高速の渋滞を避けるため JR に乗り継いで新宿へ
効率がいいです、ね、
作戦は功を奏し、会場2時間前には新宿への余裕の到着、持て余すやろお前、ビールを飲みながらゴッドの汁を使ったゴッド汁を使った煮物を味わい、アップルパイ先生渾身の似顔絵に驚愕。アップルパイのね、土佐犬買うてる隣の家に、はい、壁に糸のこで穴開けられというね、あれをちょっと直接取材をさせていただいて、はい、アップルパイ本人にいろいろ資料もいただいたという、はい、アップルパイ先生今週の似顔絵に驚愕、加藤京さんも元気そうでよかった、次回は記念すべき第10回と、万難配信参加できるように期待しております、ウノティさんのジャーナリズムに期待しておりますというようなことをいろいろいただきました。まあ後でもちょっと読めたら読みたいなと思います、ね、加藤京ちゃんも来ていただいて、
よかった頑張って、
はい、だから加藤元 YBS のアナウンサーの加藤京子というのがいるんですけども、加藤京ちゃんはまあなんとなくゲストに呼んだんですけど、読んで決まってからウノティと僕ははたと気がついて、やっぱそんなに喋ることがねえぞと、盛り上がるのかと、直前でものすごい冷や汗を書いてましたよね。
アナウンサーさんですから、ね、うん、そんな面白いこと、ね、
やばいやばい、これは前半ゲスト加藤京来ていただいて、後半宇野 T 渾身のジャーナリズム魂が炸裂したコーナーがあったんですけども、うん、この前半でドン滑りする可能性があるということで、僕も焦りに焦りましてめちゃめちゃ張り切ってこんなコスプレキャラ芸人のしょうもない男ですけども、モテる力を 120% 出してもう大いに盛り上げ、その後疲れて黙りこくるというね肝心のアップルパイも協力していただいたコーナーをちょっと静かめにお送りするという、まあ、ネタが良かったですから、あれはね、楽しんでいただけたなら本当に良かったです、はい、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。なんかスタジオ暑いなと思って空調を下げようと思ってふわってこのエアコンのパネルみたいな操作するところを見たら、はい、うん、もう15度になっていてたよね15度でこの暑さってことはもうぶっ壊れてるという、いやだからもう本当にもう東京はもう終わりですもん、 タワーマンションとかもなんかね、ゆくゆく廃墟になるんちゃうかみたいな話ありますもんね。あの修繕費が結局高くつきすぎて、でもう関係ない人が 関係ないいろんな肩書きでいろんな年齢層でいろんな事情を抱える人がバーッとバラバラに住んでるから自治会みたいなも機能せえへんみたいなね、うん、ネットニュースを昨日見ましたけどもね、
まあそうでしょうね。
だもうだめです、オリンピックも、まあ、とりあえずここ浜松町でできませんね、こんだけガタが来てるんであればあだって15度でこの温度なんですもん、単位が違うのTBS とか日本放送と単位が違うの浜松町、15度っていうのは他の局で言うところの289度なのこれは
あの基本的に暑いですか、
ね、基本的に暑い
文化放送は、
まあね、ということでね、
仕方ないです、
仕方ない、
はい、
しょうがないです、そこでしか使ってもらえないんだからしょうがないですこれはそう考えると山名正宗さんはいつももう海地並みにキンキンに冷えてますから
快適だ、
僕と一緒に番組をする女性アナウンサーの方必ず羽織ってますからね、いやありがたい、ちょうどいいところがないです結局ね、まあまあスプリングウーマンとか春日日比谷とかからもイベントの来てくれたということでね、今回のネタ見とか深掘りの企画に深掘りの企画に尽きると思う、そういうコーナーがあったと、アップルパイさんのラストメッセージがきっかけで始まった今回の企画、ジャーナリズムが冴え渡るものでした。いやウノ T さんの気分が、まあただまあそうですね、スプリングウーマンもう TBS で作家をしてはる方ですからね、まあちょっと苦虫を噛みつぶしてな顔されてますけども、まあうんたらかんたらって書いてますね、はい、まあとにかくあのうの T さんすごかったですよ、よかったですよっていうスプリングウーマンさんにお褒めの言葉をいただきましたから
後輩だから、
もともとこの番組のリスナーで今作家をやっているというね、
は
い、一瞬で抜かれたと
行きたいね、
春日日比谷妬み男内に行ってまいりました、はい、とても暑い夏の日の湯、そんなんいらないですいらない、君そんななんか文才的なやつをちらつかせなくていいですよ、新宿歌舞伎町のど真ん中のくたびれた雑居ビル、いや悪口やないかお前、歴史のある伝統なのね、はい、雑居ビルの入り口にどこから集まってきているのかよくわからない汗だくの何も喋らないおじさんたちが
静かだったんで
静か、羽音がないというね、おじさんたちが退去して並んでいる光景は当事者であっても背筋がゾッとするものがありました、うん、さて今回のイベント開始前に完売したオリジナルフードの、あそうなの、はい、もうイベント開始前に完売した、すごいね、オリジナルフードの煮物はすごかったです、何の感想やねん鈴木店長が独断と偏見で男爵の第二子誕生をお祝いしてゴッドカンパニーミート高橋さんの鶏もつ煮のタレをふんだんに使った鶏肉と大根厚揚げが入った手の込んだメニュー、何のメールやねんこれロフトさんはイベントごとにオリジナルフードが出ることが多いのですが、
食べログみたいな
食べログ 4.5 みたいな鈴木店長が考案しているロフト飯は他のイベントと比べても異常なほど力が入りすぎている仕上がりでした、ありがたいね、今回も夜鍋をして作ったであろう可愛い旗がついていたりと、しかも単価が安い、他のイベントであれば2倍くらいの値段で出していると思います、鈴木店長に感謝です、イベント今回もすごく楽しかったです、次回年末近くにあるというネタ見男と鈴木店長創作のロフト飯楽しみにしてます、飯食いに来てんのこいつね、まあまあありがたいということでございますけどもね、あとこれをこれ読んどくかね、なんかもう今週マナイトっていうやつですから、はい、既得権益、男爵さんのティスタッフの皆さん、ルネッサンス、昨日放送の水曜日のダウンタウンに、うん、これ収録時点でという時系列ですけども、はい、ルネラジファミリーの小梅太夫が、いやファミリーではないです、小梅さんに失礼です、小梅ファミリーが我々ですからね、出演していました、この日の番組は決め台詞が禁じられた芸人の営業は地獄であるという仮説のもと、実際に行われたイベントで決め台詞が言えないまま芸人にネタをやってもらうという企画でした、そこで小梅太夫は畜生を禁じられてしまいます、うん、これもう殿下の宝刀ですからね、正直畜生一つで左右されない芸風に思えるのですが、いやいや畜生こそがもう魂ですから、うん、あれを言うか言わへんかですからね、小梅さんは本人にとっては死活問題なのでしょう、ネタ直前で言い渡され大層困惑したご様子でした、うん、そして本番が始まり畜生を言わずにどうやってオチをつけるのか注目していたのですが、そこで小梅太夫の生み出した対策はなんと男爵のルネッサンスと、ほぼ一緒の手法だったのです、うん、どういうこと、いつもであれば畜生で落とす場面でまあ、オチはしないんですけどね、畜生って言う場面でってことですからね、 ジョッキ一杯に注がれたビールを片手に小梅太夫の話発した言葉は、うん、乾杯ビールって乾杯ビールってやっぱそのままですけどね、まあ、だから要するに乾杯ですけどね、要するに会場のお客さんたちはこの言葉に大盛り上がり、ほんまにビールを飲む社会人だらけのイベントだったため、会場の雰囲気にもマッチしていたのでしょう。畜生がないなんてことは誰も気にせず、それが悲しいですが脇に湧いておりました、うん、ルネサンス的な一発ギャグって社会人だらけのイベントにはもってこいの計算され尽くしたフレーズだったんですね。お見それいたしました、書いてますけどもね、いやそうですよ。だからこそ我々ヒゲ男爵はいわゆる企業パーティーであるとか結婚式の二次会披露宴みたいな、要するにちょっと主席宴席ですね、うん、に呼ばれることが多いということでございます。
まあまあ乾杯ですね、
乾杯仕事と呼んでますけどもね、そんな小梅さんがこれは何ですか、
はい、
恒例の小梅さんの話題が出たら最近の毎日畜生を読むというね、そうですね、最近は、これですね、はい、ネッシーが現れたかと思ったら素潜りおじさんでした、ちくしょうって、ね、
素潜りおじさん
素潜りおじさんこれもいいですね、うん、スリッパかと思ったら猫でした、ちくしょうって
、逆じゃないんだ、
逆じゃない、
猫かと思ったらスリッパ、
本来は逆なんですよね、
ですよね、
猫かな、何か生き物かなと思ったらスリッパでやびくして私ってなんてバカなんでしょうというのがあれなんですけども、スリッパかと思ったら猫だったという、これは奥が深い、でそのまま行ったら猫を履いていたっていうことですからね、うん、いやほんまもうなんか不思議の国のアリス的な、なんかこの奇妙キテレスさが
勝手に歩いて
たまりませんけどもいや神戸さんならちゃんとね、スリッパと思って猫を履いてそのままなんかニャニャニャじゃあ仕事行ってくるね、ニャニャニャニャニャってこう行きますよ、
ファンタジー、
大梅さんファンタジーですかいやいやすごいですけども、まあ今日そのネタ見男ない、ね、新宿の、ロフトプラスワンさんでイベントやらせていただきまして、まあいろんなことが、まあ、ございましたけどもね、まあ、うの D には本当に申し訳ない、うの D が差し入れを持ってきてくれるというね、高野さんの高級フルーツ店の高野さんのゼリーか何かをね、持ってきていただくという箱に入った立派なやつをね、気使うんですよ本当にもう、キンキンで身内死んだ人からゼリーもらいたないんですよわかるでしょそれはいやわかるでしょ、ごめんなさいね本当にね、
触れちゃってね、それもね、
そうそう、それも触れちゃってね、はい、大いに盛り上がったのと、はい、ただ僕はあの日から結構地獄やったです。で妬み男終わって家帰って、うん、でそのままずっと仕事をしてたんです、朝方まで、でちょびっとだけ寝て、そっから2泊3日の家族旅行やったわけですよ。これがもうでもヘロヘロなっていって、いろいろそのね、子供、長女が小学校1年生やからアクティビティみたいなのやらなダメなんですよ、だから温泉旅行みたいなのができないんですよね、行ってこうその温泉使って飯食うてお酒飲んで寝るっていうのは子供にしたらもうどつまらないんで、やっぱそのパラグライダーとかヒゲ男爵山田の娘がパラグライダーを
いいじゃない
するんですよ、
子供
もうすごいですよ、パラグライダー、アスレチックなんかもうターザンロープみたいなシャーってこう渓谷をこう渡るようなやつとか、でもそれはもう親やからあるたんびに現場まで行ってじーっと見てないとあかんし、何よりやっぱりもうストレスというか嫌やなと思ったんが、こうビデオを回さなあかんことなんですよ、めんどくさないですかでも絶対見えへんなって思ってるわけです俺は、なんぼビデオ撮っても、いや実際問題ですよ、もう今娘7歳ですけども、長尺で回した娘のビデオ一回も見たことないですまだ、いつ見んねんということですよ、
それはもっとも経ってから、
いやもっと先になった時要するに僕がもうね50、60、70ぐらいになった時はもうビデオの様式も変わってると思うんですよねで娘もそんな見たいかなっていうちっちゃい時の自分、 でそれ なんなのほんでなんか知らんけど俺が回さなあかん感じになってて、もう嫌やな。だからもう旅行が終わる頃にはビデオと娘のことがちょっと嫌いになってましたもんね俺ね。いやもう邪魔くさいなと思ってこう回してて、でよう考えたらそういえば俺って子供時代の写真2枚しかないわと思って、遺伝や遺伝っていう。だから毎回たまにテレビとか出させていただく時とか取材で子供時代のヒゲ男子か山田さんで使う時っていつもベランダで虫取り網に4日かってる写真しか出てこないでしょ。あれしかないんすよ俺。まあどっかになくしたんでしょうけどね、とかもうなんかほんで川遊びや言うても
子供好きでしょ。
これはもう付き合わなあかんから、もうほんで結構インストラクターの人が嘘ついてたんやと思うんだけど、前の日に雨かなんか降ってて結構増水してたと思うのにあれね。
高さりじゃん。
結構な濁流やったんすよ。
怖い怖い怖い怖い。
僕体重130キロあんのに、その僕がですよ、ちょっと勢いのあるところに行ったらもう足刈り取られるぐらいスパーンと行かれるぐらいの、でも実際子供も何人かスパーン行かれてましたけど、でうわー言って、でもうなんかここはみんなで飛び込みましょうとかでドボーンとか言って、全然おもんないわ思いながら。何がアクティビティや思いながら。いやだから勝手にやってくれる分には全然いいんですけどね、付き合わなあかんっていうのがすごい。ほんでビデオ回さなあかん、なんでこんなとこでビデオ回さなあかんねん思いながら、やってて、その近所のね、まあ、200ぐらいさせてもらったんで、ホテルでもうレストランあるんですけど、あの赤ちゃんおるからうちそういうとこ使われへんって、ごめんなさい、ちょっと多分もうほとんど今誰も聞いてないと思いますけど、
ひっくり返ってね、もう
みんな泡吹いてひっくり返ってるから。家族の話したら うちのリスナーはね、はい、聞いてないと。だから宇野ティさんにだけ話してる感じになってますけど、
僕も辛いですけどね。
あなたも辛い。いやほんね、
耐えて、はい、
あのレストランはちょっと面倒くさいなと、赤ちゃんおるし気使うから悪いなと思って、ホテルの近くに飲食店ないかなで探してたんですよ。でとあるお店があったんです。で予約して、でそれもなんか最初うちから予約した時は取れなかったんですよ。あのハイシーズンで夏休み中やから、あの何組限定になって、予約取れるのは何組限定で、あとはもう現場に来ていただいて名前書いて延々待ってくださいみたいな。だからあの名前書いといて、あのどんぐらいで大体でいいんですけど、どんぐらいで呼んでもらえる感じなんですか、いやそれはもう分かりませんみたいな、ほんでじゃあちょっと離れてても電話とか、いやもう電話もいたしませんみたいな、もうただただそこに張り付いて待っといてくれみたいなってことで断られてたんですけども、まあ行ったのが山梨でしたから、
旅行でも山梨、
旅行でも山梨だから結局僕山梨大好きなんです。だから2泊3日で家族で山梨行って、家帰ってきて次の日早起きしてまた仕事で山梨行ってますからね俺。でも山梨住んでいいんですけど俺は。いやほんでその、まあ、ちょっと、お願いして電話したら取れたんですよ。で、まあ、その人、え、ごめんなさい、なんか無理言うたんじゃないですか、いや別に普通に電話して取れましたけどみたいなこと言われて、うわなんかちょっと恥ずかしいな、まあまあでも予約取れたからね行ったんですよ。観光地の飲食店はあかんねほんま高飛車。あ、
そういう、
もうそういう予感はしてたけど、なんかもういやもう繁盛してるんですよ、でまあ別に普通に美味しいんですよ、めっちゃじゃないです、普通に美味しいんですけど、なんかもうテンパってんのか分からんけど、注文をねしたいなってなって、すいませんでも今度腰低いです、僕のすいませんなんて、ほんまもう血を吐くすいませんですから、血を這うすいません、すいませんってもう下からせり上げていく感じですよ、若造に、バイトのどこの馬の骨とも分からんバイトの若造にすいません言って、大の大人が気ぃつこうって言うの、はい、あの今伺いますんで、このトーン、はい今伺いますんでって言うて、まあ、基本だから他の用事を済ませてからこっち来る。で見てたらどこのテーブルの全部そうなんですけど、もうちょっと天狗なんかなと思って、自分とこが繁盛してるの多分飯うんぬんより観光地でそういう店少ないから来てるだけやでって俺はすごく思って、
まあ、
そのおかしいない、その忙しい忙しいとか、他にも要するにそれは気持ちとしてかっこ他のテーブルにで注文されたものを今持ってますんで、後ですいませんお伺いしますってことなんだと思うんですけど、すいませんあの伺いますんでみたいな、まさかなんか怒られたみたいな気持ちになるわけですよ。シュンってなっちゃう、うん、せっかく家族で来たのにシュンっていう。こんな20も年が離れているであろう若造にピシャリと言われてシュンっていう、この気持ち、大黒柱が、大黒柱がピシャリと年下に言われてるところを嫁と娘も見てるんですよ。で本当に 味はね普通なんです、うん、だから違うよってことを言いたいんですだからでお値段はすごくお手頃でした。で味は普通に美味しかったです。でもそのお前がテンパってるのは俺に関係ないからっていうねまあ、まあ、これ思いません？
なんか繁盛してる。
これだから言い方でしょ、うん、でなんかそのいやすいませんちょっともう顔だけでもいいんですよ。顔ちょっとこれ言ってからそっちからごめんなさい本当お待たせしますけども申し訳ないですという感じを出しゃいのにはいあの伺いますんでっていうこのトーンこのトーンがほんまもう腹立って、まあ、結果まあお腹いっぱい食べましたけどもね、お手頃で普通に美味しかったんで娘も大喜びしてましたけどもお肉だお肉だ言
う
て
そういう店がい
いそういう店がいい一番いい、ね、だからまあそういうことがあったということでございますね、はい。ネタミ男ナインご来場皆さんありがとうございました。フリートークのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあここから YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。先月は大島かおるくんをお迎えして夏らしくちょっと怖い話を、聞かせていただきましたが今週から9月今月はこの方とご一緒です。
はいお久しぶりです。桜木綱です。
お久しぶりでございますね。なんかね
本当ですよ、もうなんで
やめはんのなんか
いやそうだしあと言いたいことがあったんですけど。
何ですか？
カホパイばっか呼ぶじゃん。
ただこれあれよ俺が別に呼んでるわけじゃないよ。い
や結局だから男っておっぱいが好きなんだなって思った
んですけど。いやそんなことないですよ。ちゃんとやっぱり我々はね我々はもうその人の中身やっぱ人間性でねやっぱり判断した結果カホパイがすごくいいなという
まあ頭いいですからね。
なんですか嫌いなんですか？
めっちゃ仲いいんですよ。
いやすごく支持ありますよ。
実はめっちゃ仲いいんですよ。
あのリスナーからの
私ですか？
いやいやカホパイです。
カホパイね、はい、私はねえ
私はなんかもうずいぶんお久しぶりですもんね。
そうだよ
なんか、ね、
結構エゴサすると、はい、キズボンまだかって書いてあったんですけど呼ばれないから、まあ、
だからそれはエゴサだからね。
ひどい
書いてあるやつしか見ないわけだから。
そうそうでもね、うん、いっぱいありましたよ。
ありました
4件ぐらい。
少なあんた結構だってツイッターのフォロワーとかも結構多いですよね。
、はい、
の方が4件
ぐらい
よっぽどですよそれは。いやなんかうちのリスナーのそのねもう口にもしたくない名前ですけど春日日比谷という男がだ迷惑しないですか？なんかもう
全然よくねイベント来ていただいて。
あれストーカーですよもう、ね、ちょっとねなんか、うん、この我々の名前ルネラジとかね、え山田五十三世とかそういう名前を出せば何かこう既得権益というかね正当なことだと言わんばかりなんか、
はい、
あなたのイベントにもよく通ってらっしゃる。
そうですね、男爵のサイン入りの本とかくれます
よ。いや気持ち悪い。もう俺が滑ってんじゃんもうそれ。嫌ですね。でもキズボン本なんか読みませんもんね。
申し訳ないですけど読んでないです。
読んでないです。読んでください。まあまあ好評なんですこれは。お願いしますよ本当にね。ということで昨年の8月以来約1年ぶりという。
いやちょうど1年ですね。
あそう。んでやめはんのね。
いやそうです。
いつやめんの？
来年の3月なんでもう半年後ぐらい
ですね。ああだからもう何その安室ちゃんとか嵐みたいな言い方で。あ
そうそうそう1年前に
ちょっと手前からやめてこう キズポンロスを防ごうという。
そうですよ
ねえ。ちょっと調子乗ったことをやってますけど。
1年前に発表したから、はい、1年ずっとルネラジに来るつもりだったんですけど呼ばれねえの。
ああいや正直別にあれでしょ。スタンスとしてそれ今言ってますけど別に呼ばれなくてもいいじゃん。
いやいや
いやこんなのギャラも出ねえのにさ。
いやいやいやそんなことないですよ。
ということでセクシー女優さんとしてはまあ引退される、はい、あと半年で引退される、はい、ということなんですけども。
ちょっと待ってあのねプレゼント持ってきたんですよ。パロディやったの。
あこれは
パロディやった
通報しないとダメなやつじゃないですかこれ。パクリ、いやもう言いたないんですよ。あのねキズポンごめんねなんかそんな、はい、なんかね調子乗ってるみたいに思われたくないですけど僕結構 NHK さんと仕事するんですよ。
いやいやそれじゃないかもしれないですよ。
高尚な仕事をさせてもらうんですよ。真面目な、ね、動物学者の人と一緒に対談とかもするんですよ。
はい え、ちなみにこの番組は、
いやもちろん僕は拝見してますよ。あのいやこの番組はこの番組こんな番組ないから、あ
の本家の方、
本家の方はあのね見てますけどもね、面白いなって。これパロディみたいなことですか。
そうです、あの見てください。
あんまり言いたくないですけど、じゃあ宇野 T さんちょっと言ってもらっていいですか。これは何ですか。これは
チコツちゃんにしこられるって感じ
ねバカみてえ
と言ってんじゃねえよって感じですかね。
ああ、ほんとこれは何ですか、いわゆるセクシービデオなんですか。これ
そうですよ。
あ、そうなんだ。
そう、めちゃめちゃもうやってる、
なんでこんなのを出したんですか。
いやね、これはちょっと理由があって、はい、君の名はってあったじゃないですか。
おー、はいはい、
あの有名な新海誠さんの、
はい、素晴らしい作品、はい、
のパロディーが、はあ、うちのメーカーがやってて、はあ、君の名はっていう縄で縛られた作品だったんですけど、
しょうもないまた手口がフリーンすよ
で私はそれがめちゃめちゃバズってたから、
うん、バズってたんだ、
バズってたから羨ましいなと思って、
私もやりたいと、
私も君の名はやりたい
でここに来たんだ。
だ本当あの天気の子のはずだったんですけどね。なんかちょっと間違っちゃいました。まあ
まあ、ねえ、もうだってもうここ何年かの紅白を支えるようなキャラクターですよこれは。すごいですね。っていうか初めて見ましたね、あなたのこの作品のこういうのを。
本当ですか。ぜひ見てください。はい、あのネタで見てください。
ネタで。
ネタで。
うーん。今こんな感じなんですねもう。
そうです。
さすがチコツちゃん、エッチなことに対して貪欲だね
ちゃんと勉強になる。
でも勉強になりますよ、めちゃめちゃ。
この番組はさくら絆扮するチコツちゃんが実験という形でエッチな疑問に真面目に向き合う性教養バラエティです有名なあの男優の AV 男優の方も、
そうですそうです。
この野島聖也さんという方は何なんですか。あのいわゆる霜降り明星の聖也さんの。
あ、そうそう、めちゃめちゃ似てるから。
で男優さんなん
です男優さんです。
モノマネ芸人さんとかじゃなくて。
いや、めっちゃ似てるんですけど男優さんなんですよちゃんとねお絡みできる方。
迷惑な話やあんなにフレッシュな吉本の貴公子やで言うとっけど汚すな汚すなほんま。
いやでもご本人もなんか見てくださったみたいで。
あ、そうなんや、
はい。
あのね、しみけんさんね、ハーチューさんの旦那さん、そうそうそう、あで源人さん、
はい、そう、みんなもうブスターたちを集めました。
やって、これが最後なんですか。
いや違いますよ、もうもっとちゃんとした撮ってますけど、
これがチコちゃんがに叱られるか、
最新作だったんで。
最新作、
はい、ぜひ見てほしいな。
まだ何本か出す、あの契約的には。
そうですね、3月まで、あ、12月まで出るんで、
ええ、
ん、3月まで出るんで、
はあ、それやっぱりその引退するって先に言った方が売れるってことなんですか。
いやいや、そういう感じじゃなくて、なんか私めちゃめちゃイベントやるんで、
あ、
週一とかサイン会やってるんで、なんか急に辞めるとか言うとなんかね、ファンの方の都合合わないかなっていう。
いや、忘れます忘れます、すぐ。
いやいや、親切心だって
消費されるだけですから我々はすぐに忘れます
ひどいよ、はい、
その思い入れ持ってファンと接してたら痛い目合いますよ。
いや、そうですけどね、
すぐに新しい子行きますから。
いや、それはもうね、言ってるんですよ
もうすでに流出は始まっているってで、何その引退した後は何をされるつもりなの、なんかあるんですか。
いや、特にないんで、文化放送で働きたいんですけど、ちょっと雇ってもらっていいですか。
あのゴールデンラジオかな、じゃあ
雇ってくださいね。
ゴールデンラジオのパートナー、うん、春菜愛を辞めさせてキズポを入れれば。
あ、喋る方ですか。
いいんじゃないですか。
いいんですか。
あ、その裏方がしたいのあ、でもあんダメだ、あんた。
なんで。
あんたほら声優じゃん。
いやいやいや、あの好きだけどそんなにあれですよ、悪いことしてないから。
声優に手出しまくろうとしてるわけ
ですよ。してないよ、してないよ
いや本来なら文化放送に入れちゃダメな人間。
してないよ、やめてくださいよ
文化放送と東映には一歩たりとも入れちゃダメなんですから彼女は。
してないよ。
まあでも、まあ、ちょっとセクシー業界とはもうじゃ完全に決別というか離れられるんですか。
まあそんな予定なんですけど。
YouTube チャンネルはでも
YouTube は続けるんじゃないんでしょうかね、分かんない。
このレディオのコーナーでキズポンが YouTube チャンネルを開設したということ。これ一応どんな、はい、あのチャンネルなんですか。
うちチワワが2匹いまして。
ご自分で飼ってらっしゃる。
そうなんですよ。で新たにそのペットチャンネルを開設したことによりもう1匹増えましたっていう、
は
い、
あ、それもちゃんと本当に飼ってらっしゃる。
そうですそうです、3匹今
3匹チワワを、
はい、でもほぼ私がメインじゃなくて犬メインなんで。
それ始まってどんくらいの尺でどんなその番組で映像動画が流れるんですか。
なんかまあ私と犬が、うん、あのなんだろう、ドッグランに行ってる映像とか、そういう10分ぐらい。
それだから決してその 何ですか、ちょっと古いあれで申し訳ないですけど、いわゆるバター系的なことじゃないですね。
ないないない、ないですよ。
そういうことじゃないです
か。ないないない、それは多分あのバンされちゃうからちゃんとした可愛いチワワの映像、
ドッグラン行ってそうなんとかじゃ可愛いね、頑張ったねっていうのが今もうバズりにバズって、何回ぐらい再生されてる、
あのね、ええ、多いので3万ぐらい、
ええ、いやでも
いやいや知ってますカホパイ100万回
カホパイさんは知ってますよ、
100万回ですよ。
いやだからやっぱりあのカホパイさんある種プロですから、やっぱり
いやあれはすごいですね、
その部分に関しては、うん、だからあの芸能人がなんとなく YouTube に参戦する時と同じ感じですよね、うん、キズポンはおそらく。
いや私は
やってもともと強いのこういうのやってたの、
配信系は結構やってたんですけど、
あーそうかそうか、
YouTube ぶっちゃけちょっとやらない方がいいのではって思ったんですけど、
あー自分的に、
そう、
あそういう戦略はあったんや。
でも犬が可愛いから犬を撃つそうっていう、
あ犬なら数字取れるぞっていう、
うん、数字取れるとかまあ自己満ですよね。
あそうなんや、
はい、見てください、見ないと思いますけど見てください。
ね、そんなことないですよ。ネガティブ
だって犬とか好きじゃないでしょ。
僕はまあ
そうでしょ、
あんまり
ほら
好きでは、好きというか、まあ、好きでも嫌いでもないです。犬だなっていうだけです、はい、僕はね、
私のこと好きとかいうやつじゃなくて、はい、犬が好きな人に見てほしいんですよ。
どっちかといえばだから犬よりはキズポンの方が好きですから、やっぱり我々は。
本当ですか。
だからそのキズポンがもっと映る方がねいいんじゃないの。
いやでも別に私が映ったところでね、ペットチャンネルだから、ね、
だからそのバター犬ですよ、ね、そして抹殺されればいいんですよ。
企画できちゃった
こいつバカだぜっていう。ね、動物虐待とかで怒られるんでしょうね、まずね、モラル云々よりもね。
そう結構ね厳しいですから、
でももう動画も結構上げてらっしゃる。
はい、そうですね。
一番跳ねた動画は何ですか。
やっぱ新しい子が来た時、犬、ね、ちっちゃい犬が来た時の動画が一番、
あ
可愛いから。
でも3万再生だったら、いや俺はそうするのも全然ダメだから、はい、結構見てんじゃないの。だからマリオメーカーやれば、
え、なんで
マリオメーカーが一番いいよ。俺マリオメーカーの動画ものすごく見るから、
うん、
あの YouTuber の人が実況者が
私がやるんですか、
マリオメーカー、
うん、
マリオメーカーやったら俺見るから。
本当ですか。
アスカチャンネルとかめっちゃ見るよ俺。知らん、アスカチャンネル。
知らないです。
ちはやなんとか、ちはやくんのやつとか。
知らないです。
なんか作業しながらずっとこうマリオメーカーでプレイしてるのずっと見てるよ、うん、あとはなんか流木を削ってこう仏さんにするみたいなやつああいうのやりや。
ペット絡めなきゃいけないから。
それやり。
もう作っちゃったから。
流木こんな削んねん、こう回転する刃でずっとそれもいつもに同じようなもん作んねんけど、
うん、
あのウィーンってこう削ってるのがすごくいいから。
音でしょ。
あれ500万回再生とかされてるからね。やりやりこうてやり。
いや、
旋盤とかさ、
うん、じゃあ犬削りましょうか。もうい
や怖い一番ダメなやつを言っちゃった。
いやもう本当ダメ、
怖いですね、ダメダメ。これはね
危ないですよ。
まあ、ちょっといろいろ試していきましょうよ。じゃあね。
はい、よろしくお願いします、はい、
ということで、あと4週あるということでね。はい、とりあえずそうですね、レディオのお知らせの方、はい、じゃあキズポお願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が飼っている可愛い3匹のチワワの成長記録と
飼っているとされている
飼っていますよちゃんと。
本当ですか。
ちゃんと飼ってます昔から日常動画アップしている佐野作が絶賛配信中です、
はい、
佐野助と桜って言うんです、
はい、ワンちゃんが、
はい、ぜひ佐野作で検索してチャンネル登録といいねボタンをお願いします。
見そうだけどね、
はい、他にも渋谷かほちゃん、
はい、
そしてみひろさん、はい、大島かおるくん、星みりかちゃんのチャンネルがありますので、はい、詳しくはレディオ公式ホームページで検索してみてください、
はい、
URL は https コロンスラッシュスラッシュ、いや S 久しぶりみたいなと思って、
S を久しぶりに見た。
久しぶり。これいなくないあんまり。
いなく、どういうこと、どこにですか。
この HTTP スラッシュスラッシュじゃない。
これ間違ってんじゃない。間違ってないの。
間違ってない。S つく。
あ、S つくんね。確かにそうだね、はい。ここに S ってあんま見ないもんね。
S つけてください。
はい。はい、
radio.jp です。
はい。
はい、各チャンネルの最新情報やイベント情報もアップしていきますので、うん、ぜひチェックしてください。お願いします。
だカホパイで検索したらおまけで多分絶対ついてくるから。
出てこないと思う。
なんで？
あの関連動画だから関係ないんですよ全然。
そっか。 関連してないんだ。
そうそう、あの パイと犬だから全然関係ない全然関係ない
これはちょっとみんなで対策を考えないとダメですね。
よろしくお願いします。
はい、ということで1ヶ月よろしくお願いします。レディオのコーナーでした。ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ偏見オブザイヤー2019。はい、リスナーの皆さんが生きていて抱えた偏見を思いつくままに送っていただこうという、なんとこれずっと募集しているにもかかわらずこのコーナー今年やるのが、あ、そうですね、確かに初めて。
働かしてた。
じゃあもう届いて半年以上経ってるメールがあるかもしれませんという、これは4月に送られてきた
すいません、
ね、時事ネタとかって大丈夫、その時のその番組の流れとか社会世間の流れとかあるからね。ミミズグチグチ、つまらないが幸せなおじさんは排尿の話ばかりするようになるつまらない、面白くないけども、まあそのリア充と言いましょうか、不満がない状態のおじさんっていうのは、尿残尿がどうやとか、やれ近いや遠いや尿意がね、尿周りの話ばかりするという、それぐらいしか話題がないという。俺する、そんな
逆ですよね、一切行かないからね。
一切行かない、
おトイレ行かない
です。ああそうね、だからもう完全に僕の尿意に関しては本当にあのアンダーコントロールですよねもう完全にあのコント管理できてる、
一切行かないから
ね。悪口言われるの嫌やからね、うん、みんなで飲んでる途中で席立ったらその間に悪口言われそうで、それが怖くて一切トイレに行かないという静岡県、あれ久しぶり、麻生道、偏見、財布から理不尽にお金が消える場所これ麻生道の財布からお金が消えるという話ですね。1、4まであります。1、工場の従業員ロッカー泥棒やん、泥棒、楽屋泥棒がおるやん。2、倉庫の従業員ロッカー3、飲食店の従業員ロッカー4、パブスナック等のボックス席ってでも6でもない、すさみにすさみ切った職場で働いてるのかわからんけど、ロッカーに行くと必ず誰かが財布から金を抜くということですか。スナックだから、これはパブスナックのボックス席ってことは従業員の女性ってことですか、働いてらっしゃる方ということですねどんどん財布をその目に見えるところに置くからかのじゃ、大した金も入ってないでしょ、麻生道の財布なんか。既得権益、偏見、ヒゲ男爵がこれまで後輩から一度も言われたことのないセリフランキング第1位は、今日は兄さんたちのネタを見て勉強させていただきます
ありますか。
たまにあるけどね、あの今やってるか分からんけど騎馬一族とか系統が似てるやつには言われること多いけどね。ヒゲ男爵さんを参考にしましたとかいうやつ、コスプレキャラ芸人みたいなやつで、で大概それ聞いた時俺はいやそれパクリちゃうのと思ってまうねんけど、結構ありますよ、あとあの企業パーティーとか営業行った時は本当にもう僕らのステージが終わった後一緒に行ってた後輩の子とかはもう本当にロフトプラスワンのバイトの子と同じ目しますキラーっとさして、
どういう感想を、
はい、いや勉強になりましたっていう、あの手があったんですねみたいな、
あの手、
いやだからその円卓の丸テーブルのね、あの社長の頭どつくとかあの平社員を社長と間違えるとか、あーなるほどという、いやだからもっとな立体的に考えなあかんねんって
会場ね、
営業っていうのはもっと俯瞰立体で、だからサッカーとかでもあるやろ、優秀な選手中田とか本田っていうのは俯瞰で見れてん、こうパスとかね、ここで上から見れてあのだからウィニングイレブン感覚で自分を見なあかんということですよね、これは大事、
そうですか、
はい、 あ、以上ですか。
勉強になりました。
半年ぶりにやって3通ですか。はい、ということで、はい、返京オブザイヤー2019のコーナーでした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、加藤京ハローワーク、こっち実際なんか来てるんですよね。加藤京、
加藤京子さんにおっしゃってましたよね。
加藤京自身がそのネタ見男で会った時に言うてた、う
ん、はい、
仕事来たって
会場で、
はあ、
あの年末イベントの司会お願いするかもしれませんっていうガチで声をかけられた。
いや、よくないです。それなんか現場行った先で仕事を取るっていうのはあんまりよくないですこれ。はい、ね、もう皆さんも復帰されてようやくその辺に関してことが収まった感じがあるのに、うん、そのもう闇につながることです
からね。リアルハローワークがロフトでは行われてましたけど、こっちにも送ってください。
はい、あの樋口くんはあのワインのオフ会みたいなのに顔を出しては現地で酔っ払い相手に仕事を取ってるらしいですから。それはマネージャーから聞いて、もうそ大丈夫か言って
心配ですね。
お、大丈夫なんかそれはと、もう頼むからそういう活動してるときはヒゲ男爵という名前出さんといてくれるか言って。でお互い酔ってる状態やからね。よくないよねあんまりね。
だからとんでもないね、イベントだったりするかもしれないから。
で言ってたもんマネージャーが、ストー君が、あのいや別にいいんす、ほんでちゃんと、まあ、事務所もあの僕がちゃんと入ってあのやるんですけど、うん、なんかわかんないですけど全ては教えてくれないんすよねみたいなこと。いやだから俺はもうマネージャーに言いました。いやそれやったら事務所はもうノータッチやっていう、立場を取らないと巻き込まれるよという、うん、だから俺もなんかちょっと樋口くんとコンビっていうか樋口くんと業務提携してるみたいにしようかなと思って。そういう活動を彼とすることもありますけども、あのそんなにっていう言い方をせなあかんのかなと思ってね。
影響が出ちゃいます、
ね、影響が出ちゃいますから、これは本当に、いやそんなことはどうです。加藤京ハローワーク、声優のラジオを作ろう、返京オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田類53世昼帯昼の帯のラジオへの道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの取り持ちにプレゼント、現在ありがたい9月分の応募も受付中という、はい、ね、だからもうそろそろやった方がいいじゃないですか、そのミート高橋さんの鳥もつ煮でどんなレシピがあるかっていう大会というか募集をそろそろやらないと。だからロフトのね鈴木店長はミート高橋さんの鳥もつ煮のタレであんなに美味しい煮物ができることをね、
次々とね、
次々と、うん、もう縛りますそれで、あのミート高橋さんの鳥もつ煮のタレでどんな料理を作るかという、うん、
はい、まあ空想でもいいですよ。
まあまあね、
っ作ってみますからね。
ちょっとそのレシピをねみんなにも送っていただいて、まあ、あるいはツイッター等でハッシュタグというね、まあ、
会場の人は味はもうね分か
ってるでしょう。そうそう、であのコーナーで出たレシピで作ったやつをイベントで出すといういいですね。回り始めましていろんなものがね、ルネサンスラジオラストメッセージ、それがね、あこれ読みましたね。さらに、9月分のお盆も受付中、ミート高橋さんの鳥もつにプレゼントね、すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE です。さあそしてお知らせもございます、私書きました一発屋芸人列伝引きこもり漂流記完全版、中年男ルネサンス一発屋芸人の不本意な日常、こちら現在発売中でございます。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマが、こちら月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます、日経新聞クロワッサンウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなんかでこれも連載しております、木曜キックスアイベース山梨放送さん毎週木曜昼1から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますと、いうことでございますね、次はネタ見男イベントは、まあ、また 2,3 ヶ月後かなんかに
やれれば年内、
年内にやりたいなという
かな
思っております。あとね、若干そのラストメッセージのコーナーでコリリコというね、もうこれはもう分からない方にも、もうザザッと言いますけど、自分の旦那が同僚と浮気してる、どうたらこうたら不倫してるんじゃないか、どうたらこうたらっていうメールを送ってきて、その浮気相手の女と大手いや誤解やったみたいになって2人で今日どうたらこうたらっていうのがあって、で実はその3通目ぐらいかな、実はその要するに旦那の不倫相手と目してた A 子のことが腹立つというメールやったんですけど、実は 私は A 子で、その、 あの嫁はんのふりしてメール送ってましたよなんていうのをラストメッセージコーナーで呼んでってなったら、一部のリスナーがね若干コリリコ叩きに動き出してますけども、あの正直我々はどうでもいいと思ってるであとこれはね、あの難しいところなんですけど、いやそれもちろん本当のことをあのね読みたいし聞きたいし、で今までもそうずっとね、まあ、正直分かります、嘘か本当か。ただこのコリリコに関しては当事者同士の中での立場変換というややこしい、だから事実は事実なんですよ全部。そこが見破れませんでしたね
見破る
今後のそうですね、これはもうウノティさんの責任ですよ。これは僕もそれをもう渡されてるわけで、ババ捕まされたみたいな、いやババではないんですよ、面白かったから、まあまあそういうことも含めてね、ラストメッセージだということだと理解しておりますんで、はい、ということで、次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝ですね、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものを心を込めて、まあ、読んでほっこりしていこうじゃないかという、妬み男イベントをやったんで、会場でラストメッセージの、ね、生ラストメッセージのコーナーやりましょうというのを毎回やってるんですけども、アンケート用紙をお配りしてその場で書いてくれってなってるんですね、でこれがもうめちゃめちゃ書くんですよみんな、あの普通に別に机とかがちゃんとあるわけでもないのに、今日もだから膝の上とかでねカバン開くカバンのところに置いてとかで書いてるんですけど、ものすごい熱量を感じます。しばらくはその会場でいただいた、でラジオで読んでいいよと許可をいただいてる、ラストメッセージ、はい、読みたいなと思いますね。はい、松崎しげらないですね、うん、ラストメッセージ、 松崎しげらない25歳、千葉県の方ですね。はい、前職の前の職場、前職の同僚の S さんへ、アルファベットの S です。 S さんお久しぶりです。そうつい前職言うてのそうつい一昨日まで2,3 日前まで前職、まあ、一応前職やけど、つい一昨日まで同僚だった松崎です。お元気ですか。いやそう元気や、 2,3 日前に僕はようやくあの件から立ち直ってきましたよ。あの件、今から2ヶ月ほど前、働いているところに一本の内線があり、上司に呼び出されました。上司に呼び出された日のこと、今もしっかり覚えています。あなたはあの頃から私を嫌っていて、2ヶ月ほど前ね、ことあるごとに私の悪評を流し僕を苦しめてきましたね。あいつダメっすよみたいなことですか。そしてあの日あなたは一線を越えた。これをあの会場で書いてるんですね自分で、あの日一線を越えたあなたは会社内のホットラインに匿名で、私が職場内の〇〇さんと〇〇さんに手を出して泣かせた、〇〇駅で盗撮をした〇〇さんの裸の写真をネットで売り稼いでいる〇〇さんのストーカーをしていると、一つも心当たりのない事案を並べ一つもなんです。
これは恐ろしい、
恐ろしいですね。全くのフェイクニュース一つも心当たりのない事案を並べ、それを送りつけたのです。匿名でもすぐに誰か分かりましたよ。さすがに上司たちも証拠もなければあまりにひどい内容いやそりゃそうやな、
そういうような子じゃない
か、こんな意味でお前ほんまかーって怒るような上司やったら、ね、もともともいやもうじゃあやめますわということですからね。あまりにひどい内容を信じていたわけではないですが、こんなことを言われる方、まあ結局こうなっちゃう、こんなことを言われる方にも問題があるねえと突き放され、結果私は人間不信、他者の目を見ると その噂をされているのではと
盗撮してるのか怖い、ね、
だから挙動的には盗撮してるやつの挙動ですもんね、それね。
悪循環、
悪循環ですよこれ。だからもうなだいぶ強いハートの持ち主じゃないとあのこの状態に陥ってしまうという、俺が盗撮をストーカーしたみたいに思われてんちゃうかなって、あれはしてるぞというね。問題があると突き放され、結果私は人間をし、他者の目を見るとその噂をされているのではと怖くなり職場に行けなくなり、いやまんまとやな、おととい、あそれでおととい退職しましたという、それで退職したの。でも感謝してますよ、おかげでこれまでより給料が10万円高い会社には良かったよ。就職できました。あなたは今後もあそこで低い賃金で働いていてください。二度と会いません、さようなら。 PS 来年か再来年結婚する予定です。ハートが強いね。式に来てください。いやあの営業案件で呼んでくれれば行きますよ、ね、で呼んでたらこれが実は逆に同僚の S さんからのという、これそのことに関してはやっぱこれにちょっと罪あるね多少、うん、そうね、まあ、ただ我々はそれはもう心眼はちゃんと見極めれますから、これは会場でね書いてますし、そういうことだ。しげらないも25歳と、まあお若いのね、そうね、大変な思いをされたって。全くの嘘よ。
自分だったら確かにゾッとしますね。
いやよね、全く心当たりがないとはいえ、ま、これとこれとこれとこれ全く心当たりがないという主張もしたくないもんね。僕ストーカーしてませんっていうのはね、そう言った途端に 50-50 になるから、周りからするとやってるのかな、それともやってないのかなになっちゃうから、結局半分証拠になるんですよこれは、やってるやってないで言えば。ね、まあでも確かに S さん、同僚の S さんにそこまでのこの恨みというかね、まあある意味の興味を持たれてしまったしげらないにも問題はあるでしょうね。振る舞いが下手やったんでしょうね。こいつに絡まれたら絶対損すると思ったら、もう絶対に注目されへんようにするもんね。防御として。でまあまあまあ、いい会社に就職できてよかったなと。はい、ラストメッセージのコーナーでした。